はい、
はい、
どうぞ。
どうぞ。
すいません。申し訳ないです。
はい、はい、どうぞ。
どうも、はじめまして。いつもインターネット放送をさせていただいて、今日はライブで見えるかなと。私、先生のお顔をですね、ずっとこう、見てまして、どこかでお会いしたというか、お見受けしたなと思いました。関西ですから、エレスタンバーグ、お顔もそっくりだなと思って、今、もう関西の人は絶対に手放せないな。質問お前にしますよ。まあ今まで言ったら神様に、まあ、質問が登場しますようにとか大事とかいろいろ思ったと思うんですが、逆に神様の方から人間に対してお願い事ってもあるんですか？
ねえ、どうでしょう。あるでしょうね。
それがちょっと聞いた
ね、人は神様にいろいろね頼ってすがりますよね。そのすがり方が、ね、上手なほど神様は喜んでくださるのね。どういうすがり方があるかというと、まず神様に天から切れないであるのね。八百万の神様というと、ね、無限の無限の神様いらっしゃるのね。天下の強い、ね、力の弱い低い神様もいるしね、謙虚な、ね、力のあるね高い神様いらっしゃるんですね。だからどの神様に比べるんだよね。あと男の方がいいみたいよね。うん。高い神様だからね、俺にいらっしゃるかってね、みんなにね、心を向けて助けてちょうだいって言うんではね。高い神様は謙虚なのよね。ものすごく謙虚ね。だから俺に神様に、ね、頼むと、ね、その人に神様ね、あの神様にもこの神様のために頼んでるんだったらね、自分も出番がなくてもいいだろうって感じね。みんなを立てて引っ込んでしまうのね。だから高い神様は全員が同じように引っ込んでしまう。ね。ふっと消えてしまうのね。で、低い神様はどうかっていうと、ね、自分を立ててほしい神様ばっかりで、高い神様はね。自分一人にね、頼んできてほしいわけね。ね、大勢に頼むとね、自分を信用してくれてないんかっていうわけね。馬鹿にしてるんか、体当たりで立っていくわけね。でもどっちも立ってしまうよね。でもまともしまうっていうのはやっぱり大事ね。
低い神様にね、まともしまうってのはあまりおかげでもらえないよね。また高い神様ぐらい一人じゃちょっとね、少ないかもしれないよね。だ一番今どこへね、まともしまうのがいいかっていうと、ね、宇宙の大神様よね。
もう全ての根源である、ね、ただ唯一無二の、ね、神様やね。
途中の神様や
心をね、ね、絞っていくわけね。的を絞っていくと一番いいのね。ね、ありがとうございますってね。観客卒になると途中の神様へ心を向けてることになるね。そうすると、必要な助けはどこから出てくるね。みんなね、宇宙の神様文人だからね、
必要な助けはどこからでもね、出こってくれるね。
神様はね、本当の神様って宇宙の神様よね。その神様の一番の願いはね、上手に神様のね、助けを受けてほしいですね。たくさん受けてほしいよね。早く打ち合わせを大きくしてほしいね。だから神様にはすがってきてほしいんだよね。ただそのすがり方でも、ね、いろんなすがり方あると思うね。人は心のね、状態を、まあ、多通りに分けられると思うんですけどね、患者の心のね、自分と思いの心の自分というふうにね、この二つが入り混じってると思うね。思いの方はね、求める心を起こすのね。あれしてほしい、これをしてほしいね、ああなりたい、こうなりたいっていうね、求める心になるのね。その心は、やっぱりね、神様にすがるって言ってもね、ありがとうございますって唱えても、小さい助けしか受けられないよね。それでその自分の思いをね、消されとないわけね。消されると困るっていうね、思い通りにならなくなるからっていうね、願い通りにならないからっていうね、だから思いや願い消してほしくないわけね。だから小さい光でちょっと助けたんよね。ちょうどこれ自然に例えたら、太陽が神様っていうふうに見るとね、太陽から来てる光が神様の心ね。 で空に浮かんでる雲が思いの黒雲ね。黒雲と、まあ、白雲ってあるよね。黒雲の方がマイナスの、ね、悪い心よね。で白雲が、ね、プラスのいい心ね。普通思いっていうのはその雲に相当するわけね。でその雲が、ね、黒雲の時にみんな苦しいからね、いい状態に変えてっていうね。だからちょっと光もらった白雲に変わるよね。そこで満足してしまう人はほとんどよね。だからこの世のね、いろんなマイナスが消えて、ちょっと調子のいい状態になるでしょ。それと白雲の状態よね。何でも願いが叶って思うようになってるっていうね。そこで満足すると光の自分に戻れなくなるね。で神様はその程度に満足してほしくないよね。光の自分に戻ってきてほしいっていうね。できたら太陽になってほしいっていうね。神様はそのものになりきってほしいっていうところが来るのね。そうするとね、思いを消さないといけないよね。思いを全部消し切ってほしいっていうね、そういう立場に立ってほしいわけね。その思いを消す方法をどうしたらいいかっていうね、強い怒りをね、投げかけてもらってパッと消してもらうのもね、いいんだけど、ちょうど思いっていうのはゴミみたいなもんよね、心に溜めた、ね、ゴミみたいなもんだからね、火をつけられて燃えてしまうわけ。自分の心の中は大火事になるね。そうするとね、死な吐くが吹き出したりね、燃えかすがいっぱいになって煙がいっぱい出るでしょ。ね、時には大浴室になるよ。苦しい状態になるね。その一番極端なのが、吐き熱地獄よね。大きいゴミをね、ゴミいっぱい食べて、そこへ強い光を降りるとね、吐き熱地獄の姿を取るよね。苦しいね。だからそのゴミを、ね、思いをどうしたらね、楽に消してもらえるかっていうね、焼却場へ持っていかないとそうだよね。ね。神様に渡すというね。神様の中へ思いを投げ入れたらね、神様の中はね、完全焼却できるよね。で、思いを渡す方法がね、いろいろあるんですけどね、まず自分の命を神様にね、捧げますって言うとね、それにひっついて思いが全部神様に取り込んでいくんです。だから自分の思い通りにっていうなしにね、神様に命を捧げますってまず言うのね。そして神様のね、御用にお使いくださいっていうふうにね、これは一番の秘訣よね。そうすると神様の方はね、よしよしって言うわけよね。思いも一緒に引き受けて消してくれるね。そしてプラスいっぱいにして帰ってくるね。だから凡夫で終わるかね、悟った新人に生まれ変わるかのね、その違いがそこにあるね。選択すればね、新人生まれから出てくるね、悟った自分が飛び出してくるね。でも命を捧げなかったらやっぱり凡夫のままやね、思いをいっぱい持ったままで終わってしまうのね。その感謝の練習といってもね、思いの心でする感謝とね、本当の感謝の心でする感謝とちょっと違うのね。最初は思いの心ちょっと残ってるからね、思いの心で感謝してるように思うのね、錯覚するでしょ。そうすると小さい助けを受けられてもね、なかなかそこからね、大きくは進歩できないね。だから早く患者の心の自分に気づかないといけないね。ね、光の自分よね。神様からね、出てきている光の自分に気づいてね、患者の心でありがとうございますって唱えるのね。そうすると効果が抜群になる。ね。だからまず命を神様に捧げるっていう気持ちを起こしてね、そして思いをまず取ってもらうことね。そうするとね、思いが消えると光の自分に気づきやすいよね。白雲じゃなくて光の自分に気づいた方がいいよね。そうするとね、光の自分が、患者の心の自分が感謝するようになるね。光と光はね、波長が合うから、ね、お互いに感じやすいよ。ね。光の自分は神様を感じるね。太陽を感じ取れるね。そうすると大きい神様のプレゼントをね、一緒に受け直せるようになるね。で神様の願いがそこにあるね、そうなってほしいっていうね、早く。だから人も神様いろいろ願うんだけど、ね、神様の方の願いはそういうところよね。早く思いをね、託してきてほしいわけよね。神様がそういうね、投げ入れてほしいっていうね。そして神様の最高のプレゼントをね、全部受け取ってほしいっていうね。そういうところよね、神様の願いはね。はい。はい、
言葉の例と書くと思うんですけど、
ね、あの神様はね、無限無限チャンネルの番組全部作り上げてるのは言霊に作ってるね。言霊が像通りね。で、人の使う言葉の方はね、恥合わせの言葉なのね。だから言霊の通りの言葉が生まれているね、人の世界にはね。だから人が使う言葉通りの番組全部ね、神様は言霊で作り上げてるね、先に全部ね。だから人はどんな言葉を使っても用意されてる。ね。だから言霊っていうときは神様のね、想像力ね。で、人の言葉はね、その波長合わせね、番組合わせのね、言葉ね。だから両方は本当は一体なのよね。だからありがとうございますという言葉はね、神様の全てと波長を合う言葉と。ね。だからどんなね、言葉もね、その言葉に相当する言霊が奥にあるのね。その言霊のね、想像力で表現された番組がすでにあるのね。それはもういつでも引き出せるよね。言葉通りに引き出せるよね。だからどんな言葉を使ってもその通り出てくるのね。怖いぐらいね。はい。
はい。思いのところで、人を頼ったりしますよね。でも純粋したいなと思うんですよね。で、本当に全託したい人は、分かった人は本心でいられるんですけど、その人を頼る人に対しては神様に全託したらいいっていうことを言ってもなかなか理解してないんですね。そしたら何て言ったらいいです
か。ね、あの全託って言ったら難しいでしょ。思いの心では全託できないのよね。ただ患者の心が出てきて初めて善悪のね、気持ちが出てくるね。だから思いに負けてる人にとってはまだね、善悪しなさいって、ちんぷんかんぷんよね、わからないね。だからそれに分かった人がおいでするのね。祈るのね。その人に教えるにはなしに、自分がその人のために祈ることね。で、患者の心を引き出してあげるのね。それと同時に思いも取って消してあげるっていうのがいいのね。だからその人をね、ね、天照大神様っていうふうに拝むのね、無限に無限に輝いてるっていうふうにね、そうすると思いがね、神様によってね、消されて少なくなると、感謝の心がね、徐々に引き出されてくるね。で、感謝の心が出てきた時に初めてお祈りが分かるのね、お祈りを始めるのね。で、また全託状という決意もね、できるようになるね。ちょっと時間かかるかもしれないけどね。だからまずお祈りできる人がまずね、拝んであげるんだよね。そうするとね、その人も感謝できるようになってくるね。はい。
ありがとうございます。
はい。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
まだ心に疲れていて、本当に心から感謝の気持ちで、ありがとうございますってことが出ないように、時にも、でも言わないように言った方がきっといいに違いないと思って、
ちょっとエフェクトみたいな感じで、ありがとうございますって、それだけで、そういう言葉と、そのところから感謝して、ありがとうございますっていう言葉と、その人の嫌いっていうのは、やっぱりかなり変わる、変わりますよね。
そうね、
最初はね、ありがとうございますってね、いくら捉えてもね、大きいね、神様の助け降りてこないよね。それはもう神様の方が一人一人に合わせてくるからだよね。思いのいっぱい溜まった時にね、大きい怒り下ろされたら、ね、火事になってね、大きい苦しみを味わうよね。だからそれはちょっとかわいそうにって思うのね、神さんの方がね。だからその時は徐々に怒りを添えていくのね。やっぱり時間かけないとね、苦しみが大きいからね、またその縁ある人を使ってその思いを取るように取るようにしてね、怒りを添えてきてくれるね。だからだんだんとね、神さんの心が湧き出るように変えてきてくれるね。ちょっと時間かけてだけど、ね、でそのうちにね、やっぱり自分の中から湧くようにね、感謝が出てきてね、その心で感謝するようになって、その時に初めて大きい神様の光をね、無限の光でも受けられるようになるのね。その時は遠慮なく与えてくるね。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。人間の生まれてから亡くなるまでに持っている意識ってあると思うんですけども、こんだけ多くの方が意識というのを持っていて、でいろいろ成長していくと思うんですけど、 一体そのシステムは、まあ、うちの大神様が作ったと思うんですけども、何のためにそういう仕組みになってるんでしょうか。
ねえ、ね、本当意識っていうのは本当に自分よね。ただその意識に思いが絡みついてるかね、感謝の心がねそこにね湧いてくるようについてるかっていうね、意識がなくなったら自分がないもんね、存在できないね。でその意識は神様から来てるね。神様の意識が一人一人の意識として出てきてるね。まずその神様はね、自分一人でね宇宙を創造してそれを一人で味わうんだったらね、ちょっと単調な味わい方よね。でもその意識を無限に分けてね、いろんな立場から味わってもらうと、ね、その喜びが無限に倍化するよね、
うんうん、みんなに分け与えるっていうこと
で、ね、だからいろんなね、いろんな番組の味わい方をしてほしいでしょ、ね、そうすると変化に富んだね、また喜びがいっぱいになってくるよ、はい、いいよねはい、はい、
さっき言ってたその思いですね、それをまあやっぱり取り除くには時間かかるということをおっしゃってましたけど、それを要は早く取り除く方法というのはあるんでしょうか。
ね、うん、まあ昔のそういったね、あの死な格好を与えためてね、由来ついてるよ。このぐらいの気持ちだったらね、神様強いから与えてくるね、そして思いをさっと消してくれるね。僕はなかなかね言えないね、我に死な格好を与えたまえというのはね、苦しいから逃げたくなるんだよね。だからこの一生死んだ箱でいっぱいでも構わないっていうぐらいのね、この気持ちが定まったらね、神さんの方はそれを見て強い光を与えてきてね、思いをさっと消してくれるね。またそのぐらいの気持ちになったらね、自分の命を神さんに捧げても悔いがないという気持ちになるよね。それとすぐに神様にね、自分の持ってる思い全部渡せるのね、そういった瞬間にでも消してくれるね。でもそれみんな自分が選ぶのよね。神様には強制がないよね。みんなの気持ちを大事にしてくれるからね。ちょっと大変だなと思ったらね、神様でもちょっと控えめにね、助けてくるからね。ただこの一生っていうのは短いからね、もっと気持ちを長く持ってね、焦らんでいいと思うね。はい、
あのお祈りが進んでくるといつもなんか幸せな状況になるというふうに聞いたんですけども、今はまだ私はその状況はよくわからないんですが、お酒を飲んでるとですね、その全ての人がですね、いい人に思えてですね、普段嫌な人の幸せをも祈る自分になってるんですけども、ちょうどお祈りが進んでそのハッピーな状況っていうのは、そういうお酒飲んで酔っ払ってるようなそれでも楽しめるっていう感じなんですかね。
うん、ね、そうよね、お酒じゃなくておみぎを飲んでるのだよね。神様の光いっぱい浴びてるよね。神様の心がね、自分の中に出てきたら、ね、幸せいっぱいに心になるのね。お祈りっていうのは神様との出会いよね、対面よね。神様の心を自分が受け入れるのがお祈りね。だからそれがね、お酒を飲んでね、自然な状態、リラックスした状態になって、ね、神さんの心を受け入れたとしたらね、そして幸せな心になるよ。ね、その方法はいろいろあるよね。ありがとうございますと唱えるのもね、神様をね、呼んでるわけね。一生懸命神様を呼んで、世の中にね、迎え入れようとしてるのね。それを唱え続けるうちに、だんだんと神様が中に入ってきてくれたら、喜び湧き上がってくるね。幸せだなっていうのを湧いてくるよね。そうするとね、お酒飲まなかったもいつも、じゃあ、いっぱい。そうだよね。はい。
はい、よろしいですか、はい。お酒に絡んでみますけれども、8月8日ずつですね、54年間じゃなかった、34年間飲んでたお酒を8月8日にやめました。やめたのは動機が不純なんですが、対岸を成就したいと思ってですね、やめました。それはあんまり良くないでしょうか。成就した方には、その日だけ飲もうと。
また飲むんですか。
でまたそれから次の欲望を達成した時までやめようとか思いますけども、そういうやめ方は良くないですよ。
いや別にいいですよ。普通の神様にね、いろんな願いを立ててね、願掛けってするじゃないですかね、はい、その時にね、願掛けで一番効果あるのは自分の一番大事なものをね、はい、神様に捧げて約束するのよね、 お酒の一番好きな人はね、
一番好きです。
ね、お酒をやるぞというと、ね、一番大事なものを神様に捧げて約束をすることになるね、はい、その真剣な心にね、神様はね、感応して助けてくれるね。悪くないです
か。すみません、あのもう少しだけ、あのここまで、これちょっと足、あの前の顔を持ってる人は膝の上に置いてください。あの後ろの方がいらっしゃるんで、すみません、もう後ろにもうスペース一つ開けてください。
ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
先生、その欲望が、あの月収何百万とかね、そういうものの欲望でもいいけど。
ね、あのそれお金容器入ってね、得するとは限らないんですけどね。
あ、そうですね。
ね、うん。
あの借金返すためなんですよ。
借金返すためにまた新たな借金なんですよ。いや、普通あの世の中ね、あのお金儲けね、目的にする人多いんですけどね、本当はあのね、過去の借金のね、借金返しも神様の恩返しもね、本当はただで働くのが正しいんでね、うん、神様から無限の恩恵を受け続けてるでしょ。今日一日ぐらいはね、神様への恩返し、ただ働きというのが本当の、ね、正しい生き方ね。またみんなにお世話になった分ね、借金返しも必要ですよね。でも一日だけはただ働きっていうぐらいでね、お金なかったらできるんでね。で、そのお金を儲けると、また新たな本当は借金になってるんですね。ただでね、お返ししなきゃいけないところをね、働いたからってお金をもらうのはね、また新たな借金ね。だからその働き以上にもらったら大きい借金よね。で、労働所得ってもっと大きい借金よ。ね。だから、高利の利息のついた借金なのね。だから、お金をあまりね、目的にしない方がいいのね。その人が本当にね、お金返してほしいって言ってる。ね、それなかったらね、うん、お祈りで返すのが一番。ね。本当の幸せをね、お返しするんだよね。じゃあその人を拝み続けてあげるとね、感謝のできる心に変わった途端にね、もう返していらないよって言う。私を返さなんか必要ないからって言ってくれるのね。感謝できる人はお金に頼らないよね。お金さんだけに頼るから、ね、お金なかったもあっても別に関係ないけどね。なかっても大事だよね。だからお金いらないって言うよね。うん。の方が早く帰ってくるよ。はい。はい。うん。
自分の一番嫌だったことが神様から大事な大事なプレゼントだったんだなって言うのを聞いたことがあるんです。これは本当に本当に大事なプレゼントがこの人を受けられた、こんなに苦しまなくてよかったのにね、と思うんですけど、大事なプレゼントだって言って受け取った、そういう受け取り方で見えると、
はい。ね、あの思いの心はね、せっかくの2つの、ね、神様からプレゼントでもマイナスになるのね。で、その感謝を一生懸命練習してね、感謝の心が引き出されてくると、感謝の心は神様のプレゼントを全部2つに受けられるのね。そうするとね、そういう風にありがたいなっていう風になってくるでしょ。ね、だからこれ一番大きいマイナスの姿、地獄の姿でしょ、ね、地獄の世界をもしね、自分が眺めるときにね、思いの心だったらね、あ、みんな苦しんでるって見るね、あ、大変っていうね、自分はそういうとこ行きたくないっていうね、逃げるばっかりでしょ、ね、でも感謝の心で見るときはね、そう正反対なのね。自分のね、過去の無限の借金をみんながね、身代わりに振り返って背負ってくれてるって見えるのね。無限の借金っていうのはね、利息がついて無限に無限に大きくなるのよね。だから無限の借金を無限の人が背負ってくれて、やっとね、まあまあピタッと合うわけでしょ、ね、 だから一人の人が無限の借金背負ってくれるだけでもね、ああなんてありがたいっていうね、ね、大聖精神のものすごい深い愛だよね。本当にありがとうございますって涙流してね、喜ぶのよね。それ一人じゃないね、無限の人がいてたらね、一人一人に一回は感謝したいでしょ。ところがね、なかなか入れない。一年でどれだけ感謝できる。ね、一回ずつしたってことよね。だからね、何億人に関心を持ったらね、相当年月かかるでしょ。それを無限の人にって言ったら一回だけするだけでも大変なのよね。またそのどんな苦しみでも、それね、無限の苦しみでも自分が一回味わった方が本当の価値が分かるのよね。どれだけのね、この大変さかっていうのね、分かるほどね、感謝が深くなるね。またその苦しみを和らげてもらった時にね、どれだけね、そこにね、幸せが喜びが感じられたっていうね、それも体験すると、ね、またまた喜びがね、感謝が深くなるね。そういう意味でね、本当はマイナスはないんですけどね、神様の大きいね、愛の姿ばっかりなんですけど、ね、それに気づき始めたらね、うん、幸せがどんどんどんどんね、積み重なってくるでしょ。だから本当の感謝というのは、地獄のどん底から積み重ねた感謝が本物なの。ね、地獄だけじゃないよね、ガキ堂を見ても、みんな自分の身代わりにマイナスを軽く軽く積ましてくれてるっていうね。だからどんなマイナスも無限分の1にね、軽く積ましてもらった姿ばっかしっていうふうに見えるよね。そうするとね、マイナスへの感謝がね、もう底辺から順番にずっと積み重ねると、無限の無限の感謝になってくるよね。その上にプラスの感謝が積み重ねられていくでしょ。だから本当の神様への感謝っていうのは、ね、無限の無限の感謝ではまだ足りないよね。無限の無限の感謝にまだ無限の無限の感謝積み重ねないといけない。ね、そういう感謝を神様に向け続けるとね、本当に神様に心を向け続けて的を絞り切った状態よね。そういうのが本当のね、感謝一筋っていうね。だんだんそういうみんななるのよね、そういうふうにね。もう自然にそういう状態に変えてきてくれるね。最初はもうただ唱えてたらいいのよね、ありがとうだよってね。それだけでね、神様の方から力を添えてきて変えてくれるのね。早いですね、よかったですね。半年ぐらいで超特急じゃないよ。はい、
今日初めて
お会いされて、ありがとうございます。
ありがとうございます私、最初の先生も、ありがとうじさんがいるっていうのを友人から、まあ、聞いて4ヶ月になるんですけれども、お話し聞いてみて、もしかしたら、ゴン先生となんか同じことをおっしゃってらっしゃるのが気がしたんですけど、40年ぐらい前に、母に連れてってもらって、ゴン先生がまだ、ゴン先生に、ゴン先生のことをいろいろ話をさせていただいて、まだ結婚前だったんです。そしたらご先生が結婚のこともこの方とお付き合いしているけどどうでしょうかということで見ていただいたら、この方はいい、とってもいい子だなと、素晴らしいところに行かれるからって皆さん、皆さんって言われて笑顔で言ってくださって言ってたんですけど、単純に苦労させられたそれが良かったのか、ご先生何を見てらっしゃるのかそれで、主人の父が大変厳しい方だったんで、もう毎日毎日雑誌を見るみたいだったんですが、やっとその父を見送りまして、で私にやっと役作りの自由が来ました。でしばらくはもうおじいさんが意地悪いかこれだったっていつもそう思ってたんですけれども、今になったら本当におじい様が暮らしたあれが本当にありがたいと思いまして、もうありがたくてありがたくてしょうがなくなったんです。で隣の部屋で例えば時計の音がボンボンボンってなって、その音聞いても何て嬉しいんだろう、どこ見ても雨が降っても風が吹いても嬉しくてしょうがない毎日だったんです。そしてうちに何か来た時がこんなにありがたいんだから、この幸せ一人で一人でにしていけないから、何か人のためになる役立つことがあるんじゃないかって、今自分探しをしてた矢先にありがとうじさんのお話を伺ったんです。ですからこれもきっと何かのご縁だったんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それで私どうせ人のために祈っていいのか祈り方もまだわからないんです。でご先生の場合は、まあ、相手の方 のごしごりさん、ごしごれさんに 祈ってあげればその方がきっとあの耳を傾けてあの神様の元の方へあの耳を傾けるようになるからっていうふうにあのご先生はおっしゃってたんですけれども、まあ、あの私今ありがとうございますっていう言葉をあの、まあ、あのあまり板に聞いてないんですけれども、少しずつ出していただいて、ご先生の時からも、まあ、ありがとうございますっていう言葉は何回も言ってるんであの言いやすいんですけれども、お祈りのこのお祈りの仕方がちょっとわからないんです。それと人頭痛持ちなんで、昨日ももう吐くほどの頭痛だったので、今日伺えるかどうか分からなかったんですが、あの先生のお目にかかって、その頭痛のことに少し伺って、お願いしようと思います。どちらよろしいでしょうか。
はい。ね、あの、ご先生と出したものと深い縁があるのよね。いつもここにいらっしゃるわね。だから私の声もご先生とそっくりになるときあるわね。びっくりするぐらいね。ね、ご先生で別に嘘は絶対つかないね。
一番会いたいなと思います。思い出すとご先生にお会いしたいなと思います。
ね、だからその導き方がいろいろだけどね、本当の幸せを与えるための導き方をするのよね。で、本当の神様の本当の導きっていうのはある意味では厳しいのね。借金があって借金返して先させるのね。それでね、普通はあのね、借金業者にでもね、借金ねしてね、その時だけ楽にっていうのが人の思いの心のね願うところだけどね。で、神様の方はそうじゃないのね。できるだけ借金させないようにするのね。それで借金返しの方を先に済ませようとするね。それが早く幸せな道だからっていうね。最初は周りにマイナスの姿いっぱい見えてくるよね。それが大きい借金返しになっているよね。過去戦の大きい借金返しね。それはある程度耐えることによって、ね、借金がスーッと消されていくのね。その後よね、感謝の自分が湧き上がり出てくるよね。だから一番幸せの最短コースをね、ちゃんと示してくれたよね、うん、だからそのマイナスの姿っていうのは本当はね、マイナスじゃないの ね借金をさせてくれた人が、ね、借金取りに出てくるんでしょ。だから最高の大恩人だよね。はい、よし。で、頭痛もね、やっぱりどんな痛みでもいいのよね。痛むほどね、そうですそうです、もう耐えられない痛みは絶対与えてこないからね、痛むほどね、心が清まるの、ね、その地獄の苦しみと比べたら、もう億分の1ぐらいね、そうだね、だから地獄に落ちるだけのね、大きいマイナスをね、そういう軽い痛みで消してくれるのね、これが自分を含めてね、演者の大きいね、救いの働きなのよね。ね、だから自分だけ幸せになるんじゃないもんね。縁ある人を手を救うためにね、時々やった方がいいよね。そしたら喜べるね。
それじゃあ、一応あの30分回ったんですけども、質問がある方はどれぐらいあります？一応質問ある方の質問だけはあの手挙げていただいたり、
はい、先に手挙げといた方がいいよ。
手挙げた方のみということで、しっかり挙げていただけますか。こんなになんだ。じゃあもうこの5人だけね、嬉しいですか。じゃああの、まあ、あのさっき言ったみたいに先生の、まあ、あれも含めてあの大きなこ、まあ、ことというか神様の関することとできたらいいかも、プラス的な前向きなあのことで、あの先生はそこに一旦行かれてされると思うんで、あの前向き あの体調が良くなるようなことで質問していただけると思います。じゃあ前田
さん。はい、ですね、普段の生活とかでですね、やっぱりどうしてもいろいろお話したりすると、どうしても自分らしくない行動ですね、なんか自分で、まあ、猫をかぶってるような行動というのはよくあるんですけど、まあ、これ多分本物の自分じゃないんだなというふうには取ってるんですけど、まあ、こういうのをやっぱりいつでもですね、自分らしいものを出せる、なんかそういうポイントっていうのはあるんでしょうか。
ね、あの思いのね、はい、心が溜まってくると思いに負けやすいでしょ。思いの奴隷になってしまう時があるね。ただ今は特別ついてるから感謝の自分がまず出てきてるね。でその違いが分かればね、その思いのマイナスの方を神様に預けたらいいね。 それで預ける方法がありがとうございますって感謝し続けることね。そうすると神さんの方へマイナスをどんどん渡していけて消してもらうから、今度その、ね、思いの影響を受けなくなるね。で、感謝の心はもう自然にね、自分の持っているものをずっと表してくるよね。あとはもう自然に出やすくなったら、もうそれでも一人前本物だよね。ありがとうございますとね、唱え続けたら大丈夫よね。はい。
はい、じゃあ、あの、前の方、はい。
私は普通の人よりよく寝る時間が長いんですね。そうするとありがとうございますっていう時間も短くなるんですあの浅い眠りの時とか寝返る時は自分でありがとうございますありがとうございますって言ってるんですけど、深い眠りの時にありがとうございますを言う方法ってあるんです
よね。眠るのはね、あの魂が肉体から抜けて神様のね大きいエネルギーを受けるために、高い次元上がっていくためにね眠るのよね。その寝しなにね、ありがとうございますをしっかり唱えて寝るというね。そうするとね、高い世界スッと上がるのよね。高い時に上がるということはね、ありがとうございますを唱えて上がってるのよね。で、大きい光を受けてることになるね。寝しなにありがとうございます一生懸命、ね、唱えて寝ると、寝てる間ずっと祈ってるの自分気づかないだけ ね、うん、表面の意識では気づかないだけね、奥の意識でははっきり分かるんだけど、うん、ずっと祈ってるのはい。
あの自分の中でですね、社会でいろんな戦争がもう起こるかもしれないとか、そういうのを得たりするとあって、どういう
祈り方をすればいいのか、どういうふうにしていけばいいのか、現実にね、戦争とかいろんなマイナスがあったとしたらね、現実を見ない方がいいのよね。でまたマイナスの言葉は使わない方がいいね。マイナスを見てマイナスの言葉を使うとね、いつまでもそれを引っ張り出すから、ずっと続くような感じになるね。正反対にね、今ここが神様の完全平和世界というふうがいいね。で、そのね、今ここに平和があるというふうにね、断定的に言葉を使う方がいいね。そうすると、そういう番組が引き出されたらね、この世も平和と置き換わってくるね。ただ、自分一人だけの力ではね、他の人のね、戦争を思うね、この力を打ち消すまでいかないかもしれないけど、でかなり影響力大きくなって出てくるよね。争いの心をね、打ち消していけるからね、平和の心でね。この世はみんなの合作だから、ね、平和を思う人のね、平和を願う人の心がね、増えてくればいいだけなんだけど、ただその神様の方はプラスのね、心だからね、プラスの方が力あるもんね。だから今ここが神様の完全平和世界っていうふうにね、ありがとうございますって言えばね、大勢の人のマイナスを消していけるね。そのうちにね、みんなが平和を願うようになって、平和をね、この世に持ってくるようになってくると思うね。ただみんな自由だからね、どの番組でも引っ張り出せるね、言葉通りにね。なんか戦争ごっこのできない人まだいてるのよ。ね。まあそれはもうね、強制的に変えるわけにいかないけどね。でも、ね、平和を願う人が多くなって、それが幸せっていうふうになってきたらね、そういうのを自然に和らいで消えていってね、平和を願うようになってはくれるよね。だからありがとうございますと唱える人が増えてきたらね、どんどん変化するんだけど、まだちょっと少ないよね。はい。
はじめまして。
ございます。
自分にそのたまったそのマイナスの自分というのが、そういうのって自分でよくわからないし、で自分ではそんなにないと思っているのが今もあります。でも、それぞれの作品の自分とか、合うのかもしれないけど、その、なんか、その変わり目とか、そういうのがわからないなと思っているし、その分かる方法とか、あともう一つなんですけども、先生の人たちで、思いのことを、こう少年とおっしゃっているんですが、それは想像、つまりその思いの部分だとおっしゃっているんですが、少年という言い方がありますけど、その 正面ってそのそれの行動なんですけど、正面がどういう意味があるかって、実はそれを持たない方がいいのではないかって言ってらっしゃるんですが、でもやっぱり持たないとダメなんじゃないかなって思う
ね、あの業相念って、業っていうのは過去をつかむ心よね。過去をつかんで離さないと業相念っていうなっていうね。だから遠い過去も新しい過去もそうだけど、過去をつかむとね、古いものをつかんだ状態よね。だからそれがマイナスが大きくなっていく姿だと思うね。で、感謝っていうのは一瞬ね、神様から輝いたものを受けて、一瞬に神様にお返ししてまた新しいものを受け直すのね。だから常に無限に輝いた姿を取り続けるね。感謝の心を受けるっていうのはね、古いものはやっぱりマイナスが、ね、出てくるよね。新しいものほどプラスが大きいよね。そういう意味で思いは本当は必要ないね、感謝し続けた方が、ね、神様から、ね、無限プラスをずっと受けられるよね。マイナスは一切ないという状態になれるんだよね。そういう意味でね、やっぱり思いは、ね、消してもらう方が楽よね。最初はみんな思いの心をね、奴隷に陥って思いが自分っていうふうに錯覚するからね。そうすると思いを消されると自分消されるんだよ、思いを残すのね。でも本当はそうじゃないね。表面に赤がね、汚れが取れるだけだよね。ほら本当のね、輝いた綺麗な自分が出てくるのね。それにちょっと気づいたらね、怖くないんだけどね。それもありがとうね、唱えてるうちにね、一回の自分に気づくから、違うものって分かったら、あとはね、思いをもう相手にしなくなるね。はい。
ありがとうございます。友人としてるときに、やっぱりなんか自分の心をごまかしてるような気がして、唱えにくくなってきたとかいう話聞いて、うまくアドバイスしてあげるようになったんですけど、どんな感じですか？
ね、ありがとうございます。唱える心をね、感謝の心を唱え出したらもう本物なんだけどね。思いの心でね、唱えようとしている一面があるよね。その感謝の心の方はやっぱりね、謙虚な、素直な、真剣な心よね。だからその真剣さが出せるかどうかっていうね。やっぱりその、ありがとうございますに絞り込むっていうね、そこまでできた本物なんだけどね。ちょうど法然さんや道元さんでそうだったけど、法然さんはね、日本一義っていうぐらいね、赤学よね。何でも分かってたよね。で、どんなことでもね、分かって、どんな立派な行いできるような人だったんだけど、それでもね、やっぱり自分には悟れないっていうふうにね、謙虚に反省して、で、南蛮大仏にね、絞り込んだよね。それで、南蛮大仏だけを一日5、6万目唱え続けてるでしょ。他のことをね、何でも分かるのにね、分からないっていうのを全部捨ててしまうでしょ。ね、人が質問されても何言われてもね、南蛮大仏しか分からないって言ってしまうんだけどね。そこまで絞り込めたからね、早く悟ったのにね。で、道元さんも よく似てるよね。時間ただってね、ただもうね、座れって言うでしょ。で、いろんな習い事をね、始めようとした人全部叱り飛ばすよね。全部やめなさいって言うね。ね、一つに絞りなさいって言うでしょ。ね、どんなことができてもそれしたらダメって言うね。うん。座禅だけしなさいって言うね。ありがとうございます。もう本当はそうかもしれないね。宇宙の神様へ心を向け続けるっていうね、本当の光源をずっと見続けるっていうのが一番いいのよね。そういう意味では一つに絞り込むっていうね、一点に絞り込むぐらいの気持ちでね、全部他は全部捨て切ってもいいと思うね。ありがとうございますの中に全部あるからね。ね、だから枝葉のことなんて相手にしなかったも、一番根本をね、掴んでしまったら全部自分のものになるよね。それがありがとうございますのね、感謝の道だからね。そういう意味でね、的を絞るっていうのが分かったらね、真剣になれると思うんだけど、ね、だから真剣にしたらね、迷わなくなるしね、それがどんどん深くなっていくから、ね、自分の中からも納得するものが出てくると思うね。はい。
よろしいですね。どうもありがとうございます。で、次が西村さんに、お話、まあ、1時間していただいて、御寮に行って、それで食事を、5時から一応していただいて、で、いつも通り、祈り、 6時から7時で、7時から5番の方で、明日の朝 の、 あの先生のお話の時間というのはまだ食事の関係でまだ決めない
ので、後で
後でということで、でその時はテーマ先生決めていただいてお話
し、うん、いいよ、何でもいいよ、
じゃあなんか、はい、あのそういうことで、じゃあよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。